急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回、キネマの神様が選んだ作品はこちらでございます。東神大探偵東京ミッションです。あらすじお願いします。
はい、2020年中国アメリカ映画、国際的に事件を解決してきたチャイナタウンの探偵コンビ、タンレンとチンフォンは、日本の探偵野田から難事件解決の協力を依頼され東京に飛ぶというお話です。
はい、というお話でした。ということで、じゃあテンションを聞いてみましょう。はい、じゃあこたつ、おまけさんからね、実写版コナンみたいなもんだよっていう風に聞いてたので、だいぶガバガバな感じだなという感じで、まあ映画見てたんですけど、もう終盤に行くにつれてですね、しみじみと、なんていい作品なんだこの作品はと、僕はね感じてしまいましたね。素晴らしい、なんじゃこりゃっていうそういうテンションです。はい、おまけさん、
なんだろう、結構ね、東京が舞台で、こう日本人の俳優もいっぱい出てきてってところがあると思うんですけど、そういうような海外作品としてこういうバランスっていろいろ取れるんだなと思って、こうすごく興味深い映画でした。はい、
うん、はい、ざっくりさださん。
はい、いや、そのやっぱり中国でこういう対策が取れるんだなっていうのが、なんかこうすごく嬉しくもあり、でなおかつ楽しくもあり、シンプルにすごく元気が出ました。はい、
はい、シンプルにすごく元気が出た鳥さん。
はい、例えで言うんですけど、すごい豪華な特盛海鮮丼を醤油がかかってないことに気づかずに、おいしいおいしいって食べて、後からあ、醤油垂らして食べたかったなってっていう感じの映画で、その心はっていうと、なんか豪華は豪華ですごい楽しんだんですけど、なんか締まらないなって感じの感想です。
お、
はい、
なるほどね。
そうなんです。
ということです。こちらがですね、まあ、まず監督を言う前にですね、東神大探偵東京ミッション、こちらはですね、東神大探偵シリーズの3作目なんですね。はい、ですので監督さんのチェーン・スー・チェンさんは、東神大探偵ニューヨークミッションも、で1作目がね、ちょっとタイトル違くて、僕はチャイナタウンの名探偵っていう1作目も、これもやられてるということで、シリーズ全部手掛けられてる監督さんです、はい、あとスプリングフィーバーですとか、愛しの故郷なんかをね撮られております。そして脚本もチェーン・スー・チェンさんでございます。そしてなんといってもキャストですね。キャスト、こちらはね、ワン・バオちゃんさん、リュ・ハオランさん、ね、この2トップコンビでございまして、その他の日本人キャストもたくさんいます。妻夫木聡さん、長澤まさみさん、染谷翔太さん、浅野忠信、三浦友和、大変。そしてね、タイの方ではね、トニー・ジャーいますよっていう。他にもね、いっぱい一応キャストいるんですけど、ちょっと凄まじいことになってましたね。
てんこ盛りですね。
てんこ盛りです。本当に醤油かかってないてんこ盛りの状態で、はい、ということで今回はですね、メールもいただいておりますので、こちらネタバレない状態でですねお話ししてから、まあ割と早い段階からね、こちらのメールをご紹介して、ネタバレを込みでお話ししていこうと思います。ということで皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
じゃあまず皆さんにね、僕お伝えしたい、これやはり見ていない方とっても多いと思うんですよ。東神大探偵東京ミッション、そもそもね、現代見たらこれディテクティブチャイナタウン3って書いてあるから、3作目じゃねえかとそこでちょっとハードル高えなって思う方、全く問題ないです。この映画
全く問題ないです。
全くないですね。
内容的に全く問題ないということもあれですけど、これ映画始まる前にバカ親切にですね、今までどんな感じだったのかなっていうストーリーがすげえダイジェストで差し込まれてます、はい、それのおかげで何かあったんだなっていうのをね感じ取れます。
はい、
はい、その程度で十分ですっていうね思いますんでね、ぜひね、アベンジャーズエンドゲームの興行ね 抑えて1位になった過去があると。
そう、全世界的に。
全世界的に。はい、どんなもんなのっていうことをちょっと確かめる意味でもね、気軽に言って大丈夫だよと。
うん、
はい、いうふうに思います。うん、あんな親切なね、ダイジェストない。
いや、素晴らしかったですね。
まさか、
うん、
あるとは思わなかった。
スッと入れちゃいましたね。
そうだね、
はい。
世界観説明、最初にやっときますみたいなスタイルの映画と何ら変わりないんでね。
うん、
うん、
パシフィックリムみたいなもんですよ。もう、あ、この世界こうなんだを一瞬で分かることができるね。誰でも見れます。
そうですね、はい。探偵専用アプリ、クライマスターっていうものが、なんか出てくるんですよね、いきなり。
そうです。
で、そこには、世界探偵が事件解決率なのかな、なんか世界ランクがちゃんとこう載ってて、その中には、あの、主人公のチンフォンとかで、あの、妻夫木さん演じる野田もランクインしてるんですよね。
そうです、
うん、
そう、この世界ランク1位の Q っていう謎の存在もなんか物語に結構大きく絡んできて、いろんな人が絡んできて難事件を解決するっていうお話でしたね。
うん、そうですね、
うん、アプリが大変謎の存在でした
、うん、あんまりなんか今までのシリーズだともうちょっといろいろあったのか分かんないけど、今回だとですね、うん、そのランキングありますよぐらいな感じでしたね。
うん、多分その辺はワンツーでやったんでしょっていう
こと
で。
そう
だ
ね。
うん。
だから探偵に序列がある世界、なんか世界ランカーみたいなのがいっぱいいるよ、
うんうん、あるよっていう、うん、まあなんかそういうのは本当にこう漫画的な設定でみたいな感じでね、うん、だからそういうような設定で見てくださいみたいな感じもありますよね、はい、そういうところでね、うんうん、
そうなんですよ。そのトップ10内に主人公もいるし、妻夫木くんもいるし、トニージャーもいるよと、
うんうん、
そういう世界だと思うんだよね、うんうんうん。
あとなんか中国って私立探偵が法律で禁止されてるらしいですね。
そう、だからそれが禁止されてるんですか？
禁止されてて、でそれがゆえに多分探偵文化みたいなものが多分他の国よりは、他の国ってどこと比較してるか分かんないけど、中国には根付いてないから、うん、まあそれもなんか関連して、別にそんなにディティールにこだわらなくても、なんかこういうことなんだなっていうのはその現地の人たちも見てるぐらいの感じなんですかね、うん、探偵という、
え、じゃあ結構ファンタジーな存在ってことですか、中国の中だと。
だって
こういう探偵たちは、
野田に関しては一個人が超越できる権利を超えてるような存在ですよね、割と。
そうですね、
まあまあまあ、
はい、
だから探偵ものに憧れを抱いたまんま探偵ブームが去ってしまった国の作った映画ってことだね。
うんうんうん、
だからこそめっちゃ面白いって感じするな、
うん、
俺は。
うんうんうん、
うん、
あとなんか僕純粋にワイルドスピード東京ドリフトって、うん、あれ確かワイルドスピードの3だったと思うんですけど、
は
い、
そうね、
うん、
3になると妻夫木くんが出てくるっていう法則があるんですかね。
お
まあまあでもなんだっけ、妻夫木さんは2からだっけ、
あ、みたいですね、
うん、出てるので、
そうそう、ニューヨークミッションの方にも出てらっしゃる、
そうそう、だからこれもう、うん、まあこういうのはもはやね、なんていうか こういうところはもうごめんなさいね、ネタバレじゃないと思って話すんですけど、
うん、
ワイルドスピードの東京ドリフト見てないんですけど、妻夫木くんがなんかこうスタートみたいなね、はい、なんだっけ、レースの、うん、やるんですね、そのシーンが有名ですけど、
はい、
今回もそれをトレースしたような、なんか最初にね、東京に来た時に空港に
ありましたね、
いきなりこうなんかThis is 東京か Welcome 東京か分かんないけどって言ったら、何が始まるかって言ったら、そっからびっくりしましたね、ハイアンドローが始まったっていうい
や本当それでした、
そう、完全にハイアンドローで、しかも曲も、俺これこの曲何と思ったらそ, うそうそう、三代目 JSON ブラザーズだから、そのままハイアンドローやみたいなあれね、
ビビりました
ね、ちょっと面白かったですね、
面白かったですね、
確信犯なんだろうけど、いろんな意味でね、その東京ドリフトとハイアンドローのね、畳みかけはちょっと面白かったですね、
うん、
これめちゃくちゃ面白いなとそこ思いましたね、うん、要は東京像みたいなところが、
うん、
もうすでにそういうところにもうアップデートされてるんだっていうところもめちゃくちゃ面白いし、そもそもこの東人街探偵、俺めっちゃ面白いなと思ったのは、自国でのエピソードっていうか舞台にしてる作品ないじゃないですか、最初から海外ロケ専用の話になってるんですよね、世界を元に舞台にしてるから、だからもうその国のカルチャーご紹介映画としてめちゃめちゃ優秀なんですよね、そこが超いいと思って、 うん、東京を好きになりそうでしたもんね、そうね、この映画で。
しかもなんかあんな、なんかわけわかんない破天荒なあのバトルとか始まるんだけど、だってもうあなたの国でやってるじゃないですかってことだよね、ハイアンドローで。
そう
です
確かに
そういうところもうまいなとか思って。
確かに、
うん
う
ん、
もちろんそういうねステレオタイプな過去のね、なんつうの、日本像みたいのも取り入れてそうですよ、うん、
そう、
うん、今のイメージに、さらにねファンタジーを踏まえて
加えてね、
うんうん、あんな、ね、駅前にゴーカートとかねえしみたいな。
そうそうそう。
まあゴーカート走ってますけどね、ずっと。
あ、そうなの？
あ、そうですそうです。あの原宿とか表参道あたりではあのゴーカートを走ってるの有名ですよ。
あ、じゃあ全然あるんだねあれね。
まあ、あの一応マリカーっていう、今マリカーじゃなくなったんだっけ、あの渋谷にね、あの乗るとこがあって、もともとはマリオカートの格好しながらやるってやつだけど、
うん、
あのい、まあいろいろ、まあ、あの揉めてるやつですね、任天堂とも。
最近見ないですけどね。
そうそうそうそう、
結構あれ外国人が乗ってるイメージがすごい強くて。
そうそうそうそう、だから、そうそう、だから多分海外に紹介されてるんでしょうね、だから海外の観光客があれ乗りに来てるんですよ。
じゃあもうちゃんと日本カルチャーなのか、
う
ん、これ。
そうそうそうそう、だから海外が知ってる日本カルチャーなんだと思うんですよ、あれは。
うん、
あと軽くね、都内移動してるはずなんだけど、もうどう考えても横浜中華街があったりとかね。
東京じゃないっていう。
中華街道もありましたけども、まあ全体的にはね、東京で収まってる感じで。
そうそうそう。
そうですね。初っ端から地下鉄入ったけど、僕見てたんですけど、あそこの柱をヒュッて見たら、柱に鳩ヶ谷って書いてあって。
そうそうそうそう。
そうで、後々調べてみたら、あそこ埼玉高速鉄道で撮ってるっていう。
そうな
ぁ。
みたいな。はい、あと
鳩ヶ谷ってあったっけなって思って、
渋谷のスクランブル交差点あるじゃないですか、
はい、
うん、
あれセットなのは知ってたんですけど、
うん、
俺初めてウィキなんですけど知ったのが、その、
う
ん、日本のサイレント東京と、
あ、そうだ、
そうそうそうです、
今の国のアリスと、
うんうん、そう、今の国のアリスとなんか3作合同で栃木に
あれを、ね、使ったんだ、
そうなんだ、そうなんだ、
だから3作品でステッパンしたんだよね、
そうですそうです、めっちゃ文化交流なんですよ、
すごい、
すごい、
うん、
そうか、じゃあネットフリックスの金も入ったセットだってことだ、
そうですね。
あとちなみにね、パッと今ねウィキ見たんですけど、プロデューサーに川村元気さん入ってるんですね。
伸ばすな、
職種伸び伸びですね。
でも僕トニー・ジャーいるじゃないですか、
はい、
トニー・ジャー僕の中でやっぱずっとマッハのイメージで止まってるんですよ。
いや、それ大体ですか、うん、そうじゃない、
あ、そうですかね。あ、俺ブルース・リーじゃないけど、その格闘家として映画に入ってきてっていうだけかと思ってたら、なんかまあもちろんそういう要素も今回ありますけど、
うん、
なんかちゃんと役者なんだなって改めて思いました。
うん、
すごい失礼な言い方ですけど、
ちゃんと役者ですよ、
ちゃんと役者さんでしたね、なんかコメディエンドな部分もすごくあって、
うん、
そうね、いや俺これめっちゃ素晴らしいなと思ったのが、大体こういうのってさ、ちょい役とかになりそうじゃない、いろんな方が、
うん
うん
うん、確かに
出てくるキャストがみんな大事にされてるっていうかね、
うん、そう、やっぱね、うん、そこがね今回びっくりしたというか、
うん、
これはいいなと思ったというか、
うんうん、
まあ分かんない、やっぱね、プロデューサーで日本人も入ってるからなのかとかはもう分かんないんだけど、日本人の演技がみんな、まあもちろんこうなんかコメディーものとかの誇張もあるけれども、普段の演技でちゃんとやってるんだよね、
うん
うん、
海外の作品なのに日本の仕事としてやってるものとしてやっていて、
うん、
これすごいなんか逆に新鮮みたいな、
うん
うん、
あれは良かったですね。
確かに染谷くんとかまんまですよね、あれ。
そうね、割とね、浅野さんとかはちょっと危機としてもう誇張してる感じもあったけど、
そうそうそうそう。であれはもうね、海外行ってそういうことに慣れてるって感じになってくる、
うん
う
ん、
もうそれ含めてめちゃめちゃ本当にこう他国のリスペクトというかねが凄まじいんですよ、マジ。文化交流作品としてちょっと俺もう頂点ぐらいな感じなんじゃないかぐらい、
うんうん
うん、
うんうん
ちょっと凄まじいなと思って俺この映画、
うん、やっぱ三浦友和さんとかね、やばかった、もう演技普通にめっちゃいいみたいな、
凄まじかったです
ね、凄まじかったよね、
うん、
ね、あとこたつ的にはね、やっぱりもう東京のどこを映してほしいみたいな、そういうね まあ、ロケーションとこ、うん、これ映画に映えるだろうなみたいなところをね、うん、やってるなっていうところですよね、
うんうん
うん、絵的なの、あの絵としての気持ちよさみたいなのは特にないけど、
はい、
うん、あの場所いいなとかね、
うん、
そのとこがもう、うん、とびっきり思ったのはやっぱあの首都圏の外郭放水路地下神殿って思った
ところですね。はいはいはい、
あそこよく写真で見てさ、ここで映画のロケとかやったらすげえいいよねって話題になるのに、うん、その映画見たことなかったの、うん、俺は。
あ、
そしたらね出てきたんですよね、
うん、
めっちゃいいここっていう、
うん、
あのロードオブザリングでその
はいはいはい、
ワンでドワーフの宮殿が出てくると思うんですけど、
はい、うん、カザトゥトゥム、
そうそうそうそう、マジでリアルでそこだなみたいな
私はそれ思いました。
こういうところ存在するんだすげえみたいな、うん、それをそう何も使わずにあの完全なロケでやってるっていうのがなんかあっぱれというか老朽感でしたっけ、うん、いや僕もそこはすごく興奮しました。なんか
目の付けどころがいいですね。
そうね、なんかあだ名的なことなのかな、ドラゴンのね竜に、
うん、
アルファベットの Q で艦で老朽感、
うん、
うん、
もうまあ、実は首都圏改革放水路ですけども、
うん、
もうここは一応普通の人もね見学できますから、う
ん、あら、
へえ、
だからもう聖地巡礼もちゃんとできるんですよここっていうところで、うん、まあ、いろいろ僕はすごく気に入ったんですけど、はい、これをねそろそろもうネタバレ込みでね、
うん、
お話ししてた方が話せるんじゃないかということで、ちょっとメールをご紹介したいなと思います。今回メールくださった方ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではこちらの大人気シリーズ東人街探偵の3作目東京ミッションの見て感想を送ってくれた方、今回はお一人です。ご紹介しましょう。お願いします、ざっくりさん。
はい、メンバーからいただきました。
メンバーかい。
こういうノリもこういうノリも東人街探偵なのかみたいな
告発されてるなみたいな。タンタンさんです。はい、ご紹介いたします。皆さん、どえらじわ。
どえらじわ。
東人街探偵、吹き替えで鑑賞しました。ほう、全体的に情報量が多すぎて、鑑賞中にもどんどん前のシーンの内容が脳の記憶領域からこぼれ落ちていく不思議な映画でした。吹き替え鑑賞に慣れていないのも一因かもしれません。気を抜くと、今何をしようとしているシーンだっけ？まあ、いっかーとなりそうなところを踏みとどまった結果、終始ツッコミが止まらず大忙しな2時間20分となりました。空港での大歓迎ショー、都心と横浜中華街を行き来する謎の移動に始まり、頭が良さそうには見えない浅野忠信今回は目が光っていなかった、探偵向けのスマホアプリとはなどなど、頭を空っぽにして見る映画とはこれのことというすがすがしさでした。そして、楽しく撮影したんだなという雰囲気が伝わるエンドロールを見て、結局まあいっかという気持ちで映画館を後にしました。でもこの映画の軸となる親子の話はなんだか心を打たれました。三浦友和さんと長澤まさみさんの演技ゆえでしょうか、少しうるりとしそうになりましたが、すかさずコメディ要素が食い込んできたので一瞬で引っ込みました。あらゆるジャンルがごちゃ混ぜなので全体的な印象はともかく、大抵の人はどこかこの場面は好きというのがあるんじゃないかなと思いましたことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。もうメンバーからしか実はいただいてないということでね、皆さんこの映画見てないんじゃないですか、ぜひ見てくださいねっていうことも込めてね、もうこっから先も聞いていただきたいという
今まで別にみたいな、
別にタバレってことはないよ別にっていうね、
なんかはないけど、まあいいんじゃないかというような、
いいんじゃないかということもね、
ことを思っちゃうぐらいのことでね、
は
い、皆さんどうでしょう。
これ今更あのキャストの話で軽いところだったんですけど、
うん、
鍛錬おじさん、
はい
はい、
ね、あのの俳優さん、このワンバオちゃんさんですよね、
はい、
なんかこう強いんだが、なんかただのなんかわちゃわちゃなのかよく分かんないような人でしたけど、
うんうん、
この人でもねあれですよね、なんかこう意外と見てるなと思って、あ、こんなん出てて大人気な人になってんだと思って、今までよく見てたのは本当に多分カンフーすごい上手い人だと思うんですけど、あのドニーエンチームでよく出てるんですよね、ドニーエンのやつとかで、よくでもないのかな、いくつか見たことあるというか、うん、そう戦なんか戦ったりとかしてっていう、そうそう、だから ここまでこういうコメディに触れたキャラとか やるっていうのが新鮮でしたね、なんていうか、うん、
あ、そうなんだ、 もともとそういう人かと思ってます。
そう、どっちかというと
ハマりすぎて、
そうそう、なんとかカンフー強い的な人でもあると思うんですけど、
うん、
まあそれだけじゃないと思うんですけどね。うん、
チャオシンチンの新喜劇王の主役の人ですよね。
あ、そうなんだ。
う
ん、でもともとそういう喜劇的なとこもあるってことなんだね。
なんだろうね。
うん、
いや、だってこの人普通にパルクールやってましたよね。
やってたね。
うんうん、本人でしたよね。
うん、
そうですよね。
アントマンじゃなくて。
そう、
うん。だからすごくもう運動神経はすごいんだと思いますよね。
うんうんうん、
凄まじい。だから、うんうん、ふざけながらパルクールするって本当に難しいから。
うんうん
うん、
あれはかなりやばい人ですよね。
うん。うん、でなんかバランス感もやっぱりそしていいですよね。やっぱこういうコメディ感のある人っていうのがめちゃめちゃの動きができるっていうのと、うん、一方で、うん、天才的にもう頭脳だけでもガガガッと事件を解決していくっていう、このなんかコンビ感っていうのはやっぱりなんか外れないなっていうのはすごく思いましたね。
うん、
吹き替えだと神谷浩史さんがやってんだ。シンフォンの方ですね。
シンフォン若い方ですね。
そうですね。うん、
でもあれだね、タンタンさん吹き替えで見たんすね。
うん、
ちなみにね、こたつも吹き替えで見たんですけど、
う
ん、
あれかな、
そうなんだ、
吹き替えでしかやってなかった。
そう、吹き替えでしかやってなかった。
あ、そうなんですか。
これ字幕で見てね、まあ、字幕で見たんですけど、ここも良かったなっていうか、ある意味要は一発なんか、まあ、あれがどういうものか置いときますけど、翻訳機、
はい、
はいはい、あれつけるだけで、うん、それぞれの普通に母国語でそれぞれの演技できるっていう、ちょっとこう、うん、それはうまいなと思いましたよ。
うん、そうだね、そうなんだろうなと思って見てました。
だよね、
そうなっちゃう機械だと、
機械だとそうなりますよねっていう、う
ん、でも確実に妻夫木くんとか長澤まさみさんは喋れますからね。そこもなんか
中国語、
うん、あ、そうです。長澤まさみさんは2年間中国に留学してたんで、全然堪能です。なのでチンが捕まった時に最初から中国語分かってましたよねっていうので、
はいはい、
生きてるなと思って。
確かに。
だからね、字幕で見てると妻夫木さんはこう、はい、日本語と中国語と混ぜて喋ってるっていう感じでね、うんうん、あれやってましたね、
うん、なんか三浦さんの中国語も迫力があってよかったですね。
うんうんうん、
なんか他の人の言い方とは違うというか、やっぱヤクザという役柄なゆえにずっしりとした感じが、
そう、ね、
なんか とにかく三浦友和さんってやっぱすげえ役者だなって
見直した、
ね、
なんかもうもはや迫力の人でしかなくなってきてる感じ
ある。すごいよね、元々そういうと真逆の人だったはずなのに、ね、
そうだよね、
そうですね、そうです ね、
イケメンでアイドル的な存在だったはずなのに、ね、すごいよね。
一応タンタンがもう言ってる通り、
うん、
もうね、ほんとね、キャストたちがみんなね楽しそうなんだよね。
うん、
あ、それわかります、
うん、
生き生きしてますね。
そうそう、よくこう海外のちょい役とかでさ出てる日本人キャストとか見るとさ、やっぱ無理やりやらされてる感とかさ感じちゃったりさ、うん、なんかこっちも気持ちよくないんだよね。
うん、なんかゴジラがバーサスコング見た後だ、余計そう思っちゃうんですよ。
うん、そういうのあるよね。小栗くんが心からあれ楽しんでやってたかっていうと分かんないじゃないですか。
うん、
これはもうどう考えても楽しいんだろう
って。はい、本当楽しそうです。
それがすげえ良かったんですよね。
うん、
だからまあタンタンは多分ね、まあいっかってことで、なんかいろいろ多分不満もあったんだろうけど、うんうん、もういいやそういうことっていう感じにはなったんだろうけど。
まあまあ、なんか基本的にはね、ガバな部分も大変いっぱいありますのでね。
そうです
も
ん、はい、ほぼガバですよ。
そうそうそう。
うん。
うん、
まあオールガバと言ってもいいんですけど、まあ、唯一ミステリー要素だけが異常なまでにしっかりしてるんですよ。
ああ。
これが俺の驚きポイントで。
うん、なるほどね。
うんうん、
あ、小田さんに聞きたかったそこ。
そうだね。やっぱだってもう中でも言ってたけど、はい、推理小説の推理小説が大好きすぎる人が作ってるの、これもう明らかに。そのワンアイデアを、この密室トリックやるにはワンアイデアをこの2時間20分の無関係な話混ぜ込んで長尺にしてるぐらいの感じなんだよね。
うん、
だからその本物のもうディクスンカーが大好きすぎて13個の密室トリックがありましてみたいなところから、
うん、
めちゃくちゃ好きじゃねえかお前っていう、
うん、確かに
それをこう、ああいうなんかさ、なんか無限にお部屋が続くような感じで一個一個検証していくみたいな、
うんうんうん、
一個一個なんかもう絵的な超フレッシュな見せ方が多すぎて、
うん、
何この人全然コナンとかでもやってない面白いよ見せ方みたいな、
確かに、
うん、推理してる描写をただ見る思考を覗き込むだけでバリエーションがすごすぎて、こんな見せ方あるんだみたいな感動をいっぱいありながらね、もうお話としてもなんかすんごいそこだけめっちゃ面白いだし、後半の畳みかけがすごいね、もう盛り上がりましたね、うん、僕的にはね、
うん、
はい、
それと関連してその推理してる時の脳内描写をこう映像化してる点では、うん、なんかあの現場検証の写真をさーってばらまいて、それが全部こうくっついてその脳内の現場検証につながるっていう、なんか映画ならではの表現が私すごい見てて、うわこれ新しいって思って、
だからもうあれあれの
本当にありましたね、
あれだよね、あれもはやあの要はアニメの表現だよね多分ね、
あそうね、
あそう、
表現形式としては、あのなんかこうわーって感じで自然に入れてくるっていうのが、うん、なんかまたこう新しいというかこう、うん、なんか力技なんだけど、なんか、うん、なんじゃこらと思わせないこう勢いがあってね、
うん
うん、よかったですよ、
だからなんかサイコメトラーですよねもうね、
うんうんうん、そうね
過去の現場見えてる人みたいな感じのああいう感じすごい良かったですね、でも個人的にもう面白描写がちょっと多すぎて、
うん、
あのもう鍛錬はあのうるせえな邪魔だなっていうと何回も感じましたけど、バランスとしていいかなみたいな、
うん、
チンフォンの方のお話で僕とっても面白いですっていう、
うんうん、
浅野忠信にこう詰め寄られてるさ、
はい、
刑務所でのやり取りのとことかさ、あそこの気づきみたいなシーンでもまださあ、うん、こいつまだちゃんと推理やろうとしてんだみたいな、
うんうん、
コナンとかでももうとっくにやってないよそういうのみたいな子供さん時代のコナンより全然推理してるっていう、
だからもうコナンはこの鍛錬側にどんどん寄ってってるっていう、
そう
そう、推理の方向性的にはね
そうそう、
比率がね、もはや鍛錬側 90% だろうみたいな、
そうね、推理ゼロだった感じ、ね、根性のフィスは推理ゼロでしたよねっていうところ考えたらもうね、ちゃんとやってるんだっていうところからの、やっぱりもう法廷行ってからの三浦さんと長澤さんのね、
うん、
演技合戦一発ですよね、
うん、
ね、だからこの映画で こんな見るとは思ってなかった
え日本映画かみたいな、
同じ映画の中の話みたいな、
うん、
あのトーンの変更というか、もうあそこ一点突破型の、いやーあれだけで確かにちょっとうるっとくるかもみたいなね、
うん、
気にさせるところでちょっと行っちゃうっていうところで、わけわかんなかったですねもうね、気持ちが、
うんうんうん、なんとかこう日本と中国のっていうところの話っていうことになってるわけだからね、
うん、
中国残留孤児の話につなげていくってまさか思わないもんだって、
う
ん、
そう、うん、そこ突っ込んでくるんだって、そん
な社会的政治的な話でもあるようなことに対して、あのどういうドラマがあるかってことはちゃんとできるっていうことはね、このコメディの中で、
うん、
うん、
そうなんだよ、
うん、
当然ご都合ばっかり作られてるけどね、
そうそうそう、まあ、ご都合ではあるんだけどね、うんうん、
そんで最後さ、もうみんなもうキャラクターたち全員生かしてさ、でまた探偵たちがこう集まってきて、うん、もう何食べるって言いながらもうラストのところですよ、
うん、
もう花火がドン上がると、
うん、
これはボンにかけてる最後っていう、そこでもう一回日本の文化プラスこう死者のとなんか弔いとかも合わせてさ、
うん、
超魔術的じゃない？一個の国の文化の話で作るのは分かるけど、これだって他国の文化ですよっていう、
うん、 そう
ね、そこで落としどころドーン来て、
うん、
エンドロールでも最後みんなでわちゃわちゃダンスをやるってもう完璧っていうかね、何これっていう感情むちゃくちゃですよっていう、俺結構これは感動していますっていうことになりましたよ、うん、
なるほど、
うんうんうん、
そうですね、あのエンドロールでなんか割と私正直最後の裁判のちょっとお涙頂戴感はあんまり好きじゃなかったんですけど、
うん、
あのエンドロールで結構許しちゃう部分はありましたね、
うん、
なんか、
うん、
あ楽しい、いいやこれでっていう、
なんかこういうシリーズが存在しなくないって思ったの、他に、
うん、
それこそワイルドスピードとかだってできそうではあるけどできないよね。
まあできないね。
できないよ。なんかやっぱ3作目ってことで思い出したけどね、インドのチェイスとかね、うん、あれも3作目でしたけど、アーミルカンデスってやつ、
うん、
あれだってまあデコボココンビの刑事ですけど、おそらくこう他国でどうこうできないでしょうねっていう、
うん
うん、この探偵システムがあるからこそなんだけどね、
うん、
警察とかになっちゃうと、
まあそうね、
もう地獄の話になっちゃうから、
うん
うんうん、すごいクリアの仕方ではあるな。
そうだから逆に言うと探偵って実は美味しいじゃんっていう、
美味しい
存在としてグローバル化させると美味しいじゃんというね。
美味しいんですよ。推理小説の世界ではもう探偵って現代になるにつれどんどん難しくなってって、
うんうんうんうん、
ほとんど消えてってる 文化なんですよ。
うん、
警察の捜査のレベルとか も上がってきちゃうといらなくなるんですよ、どんどん。そう、だからそういうあの発展の文化を全く見なかった中国の人たちが今の世界で探偵やるんならどうするっていう、まずこのアプローチの仕方がめちゃめちゃ新しいというか、絶対に他国では出てこないものだから、
うんうん、
そこだけで結構感激なんですよ、僕からすると。
なるほどね。
だから過ぎ去った文化なんですよね、
うん、
一番いいところを逃して参加できなかった人たちが僕らも探偵やりたいよって言って作ってる感じがあって、
うん、
もう大好きやってやってっていうね、
うん
う
ん、
もう抱きしめたくなっちゃうみたいな。なのにストーリーちゃんとやろうとしてる、感動しました僕っていうところまで持ってってくれたんで、拍手ですっていうことなんですよ、僕からするとね。
お、
はい、
うん、
ただこんなテンションになる人あんまいないと思うんで基本的にはガバガバの映画ですよ、
ね、ガバガバだからね、
ガバガバですね、
はい、ちょっとそこだけあの錯覚しないでいただきたいんですけど、
はい、僕あの普通にワンツーも見たいです。
あ、見たいね。い
や
い
や、見たいよね、それは。
めっちゃ見たい気持ち
だと思う。ツーやるんだよね、今度
やりますよね、
日本多分年内どっかで、うん、
まだ公開日ない感じですよね、
うんうんうん、でもやることは決まったっぽいので、
うん
うん、
だってツーもちょっとあの調べましたけど、軽くあのニューヨークミッションって言って、うん、あのウェルカムトゥニューヨークって言ってオープニングでテイラー・スウィフトが歌ってるんですよ。
本人が、
そうなんです、本人が作って、
おしゃれ、
作ってくれ、
いやーチャイナマネ
いや超いいじゃん。
いや、もう正直いいお金の使い方ですよこれは、
うんうん、まあ、あとね俺もう妻夫木くんはやっぱねこういう柄物のシャツ着て、
あ、そう
ね、
そ
うね、
かぶりいいみたいのね、最高なんだよねマジで
そう、
わかる、
永遠に見たいもんこの妻夫木くん、
うん、
やっぱこう衣装のこのイケイケ感がね、こう今のこうなんか中国の多分こうなんつうのファッションデザインのイケイケにもつながってる感じがすごく出てんなって、しかもそれをなんかなんじゃこりゃって思わせない感じでちゃんと撮れてるから世界、うん、東京に来てるのにね、うん、みたいな、
確かに似合っちゃう妻夫木さんがすごいですね、あんなガラッガラなの、
うん、
うん、
セイントセイヤだけは全然ハマってなかったけど
あれ一瞬誰か分かんなくって知らない人出てきたと思ったんですけど、
うん、
あのその後に出てきたあのトニー・ジャーのちびまる子ちゃんが、うんうん、私普通に可愛いなって思いました、
うん、
意外と似合ってるなって
でもあの実写映画であんな大爆音で踊るポンポコリン聞けるとは思いませんでした、マジで。
そうだね、
まさか、
ね、
なんかいろいろな判件ようクリアできたなというか、
うん、
うん、ちびまる子ちゃん中国で人気ですもんね、
うん、あ、そうか、
なんか人気ある、そうね、
やっぱそういうベース中国で知られてるからっていうことなのかな、セイントセイヤもそうなのかな、
うん、
いや感じかもね、まあ一応ほら、ね、あの主役2人のやつはあっちのアニメのキャラなんでしょ、多分、
多分ね、
みたいですね、
そう、
うん、
全然ハテナって感じだったんですけど、
ちょっとね、こっちからするとハテナだったけど、多分そういう、う
ん、あのラインなんだ
ろうね、きっとね、
うん、
チカチカしたロボット的なパレードがあったじゃないですか、
はい、
うん、
あ、まあそのさっきのセイントセイヤのところの部分なんですけど、
う
ん、
秋葉でみたいな感じで、ね、コスプレもなんかなんか歩いてるみたいなやつね、はいはい、
うん、あれ僕行ったことないんだからないのでそんなに詳しくないですけど、あの新宿にロボットレストランっていうのが
出た、
ね、出てましたよね、
うん、だからあれじゃないの、やっぱりあれから来てんじゃない、そう考えると、
う
ん、
そうですよね、うん、もうあそこ自体もあの経営は向こうなんじゃないかっていうぐらいの、
うん、
ハマり具合ですけど、歌舞伎町とかで見たらすごい楽しそうだなみたいな、
うん
うん、なんかやっぱそうですよね。なんか文化込みでそのお祭りの中に飛び込むっていうのだったらすごく適してるなっていう、楽しくなるだろうなみたいなのはすごい思って、
うんうん、
あの東宝前で踊ってるのとかも、
そうそうだよね、
あれ本当に踊ってるの
かなっていうか、
すごい気になって、うん、何でも床のなんか地面の汚れ具合とかあそこリアルなんですよ。
本だからね。
本物なのかな、すごい
朝だから。そうだよね、あのなんだっけ、
うん、
ん、空港、空港出たらあそこだったわけ
だよ
ね。
新宿駅を階段降りたら
新宿って手じゃないんだろうけどね、あの世界の中には
鳩ヶ谷だから
あれここ出たとこなんか見たことあるけどどこだつって、あっちの方、あれあれ東方の建物じゃねえかみたいな感じでね。
だから私はなんか本当東方シネマズ新宿で見たから、この作品を、
あやばい、
あ、
そう、近い近いってなって、でも
聖地にいるじゃんみたいな。
聖地にいる、そうそう。
めっちゃハッピーな気持ちで帰れるじゃないですか。
そう、思いがけず近いところにいましたね。
あれ、あの、その最後のこんにちは東京を歌ってらっしゃるコンビも、うん、向こうでは結構有名なラッパーさんみたいな感じなんですかね、ユニットの。
なんじゃないかな、
やっぱ。
あれは作品お抱えのあれなのか。
そうね。南西北線。
あでも多分今何ニューヨークミッションのページでパッと見てた、さっきテイラー・スウィフトがって言ってたあれで見てたら、曲名のところにニューヨークミッションのエンディングテーマも同じ人たちっぽいから、もうお抱えなんじゃない、
なんですかね、
じゃあもうハローニューヨーク
みたいな
普通に俺は好きになりましたよ。なんかもう公式でも使ってほしいぐらいの、
うん、
歌舞伎町とかで流れたらいいなみたいな。
あ、いいね、
あそうね、なんか自国のね、僕らの母国民でもこんにちは東京ぐらいの気持ちでいた方が楽しいかもしれないなって思ったよね、
うん、
う
ん、あそうね、これを見るにはもうそれぐらいで行っていかないと、
うん、実生活の東京でも
実生活でってこと
そうそう、もう流していただいて、うん、みんな観光客だと思って生きてぐらいの
確かに歌舞伎町で流れてては本当に違和感なさそうだから
な, なんか似合いますよね、うん、
ないですよ絶対、
うん、なんか人に優しくできそうじゃん、なんか
そうなんですよ、
ね、あそこはあるよね、なんかああいうのを聞いたりすると、
うんうんうん、
確かに。
いやそれで僕あのすごく優しい気持ちになったのが、うん、あのこれはあのその個人のアーティストへの思いもあるからっていうのもあるんですけど、マイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールドが流れてし
まった
花火のシーンですか、
はいはいはい、
そうです、そうです、あの時にあここでマイケル、あなるほどなみたいな、うん、もうこれはラブ&ピースだみたいな。
いや本当そうだよ、
うんうん、だ曲がヒール・ザ・ワールドだからね、もう
そうです、いやなんかもうバッチリでしたね、うん、
こんな多国籍な人たちがね一個に集まってってなったらもうマイケルですよって思っちゃうね、う
ん、マイケルも絶対喜んでると思いますよ、
うん、なんか嬉しくな、なんか嬉しくなるんだよね、
嬉しくなりますね、
うん、そうそう、なんか日本に対する皮肉とかそういうのもなんか全然含まれてなくてさ、
あそうそう、ないよね、
ないですね、
確かに、
純粋に楽しい、
うん
うん、いろんな国の人といろいろ交流あって本当にいいねっていうトーンで作られてるから、
うん、
いやこのシリーズやばいかもね、このこうやって続けていくといろんな国で、
うん、なんか俺無敵だと思うけどこれ、
うん
うん
うん、なんか本当にあの文化交流の担い手として、実はもうこの映画のおかげであのいろんな国があの仲良くなっていくみたいなことありえる
じゃん、ありえる
ありえますね、
でしかもさこう今起こってることとしてさ、このさ東京ミッションを見たさ観客はさ、まあ、これが良かったって人にはさニューヨークミッション見ようと思うわけじゃん、見たくなってくるわけじゃん、
うん、
ってことは次4作目はもう必ずある前提で作っていくで、多分次の国で行くと言うけど、
うん、
それを見た人は楽しんだら東京ミッションを見てくれるわけよ、で東京ミッションを見ると、うん、なんか日本とか東京の文化とかに興味持ったりするって、だからこれ文化のねこうなんつうのこの興味の移動ってことがねすごく自然にできそうな感じがすごくするよね、うんうん、
思った、
うん、
それはすごいね。
いやなんかだってお盆のあの下りは全世界の人に理解されそうですよね、すごくやっぱりその死者を慈しむっていうのは万国共通じゃないですか、
うん
うん、
それをあそこに持ってきてくれたんで、これはやっぱもう文化としてなんかもう全部 全国にお盆休みができるんじゃないかぐらいの期待感
です。だからあのメキシコのね、あのリメンバーミーとか、そうそう、はい、すごいに日本に近い文化だねっていう風に言われてたから、うんうん、俺ら理解しやすいこれってなったけど、
うんうん、
多分ポンってやられてもね、やっぱピンとこない国はいっぱいあると思うんだよね。うん、
まあ、
うん、
いや、だからこそのマイケル・ジャクソン・ヒル・ザ・ワールドだなと思う
ね。あ、そうね。
だからそういう文化じゃなくって、世界を癒していこうとか、世界をこう容赦優しくしようっていう歌だから、そのものが。っていうね。
バカなふりして、めちゃめちゃあの、射程距離すごい遠くまで見据えた野心的な作品なんじゃないかなって気がね、
うんうん、
してきますよ。
そうだよね。まあ、逆にまだその1作目2作目見てない感覚で言ってるからあれだけど、ひょっとしたらこの3作目でその方向がすごく固まったかもしれないよね、うん、だからこの Q っていうあのやつがあのなんだっけ、実は組織でとかで、
うん、
であのこうね、あのこれもやっぱ漫画チックな表現なの、このね、なんていうの、こうフードかぶった人たちがこう円卓に並んでっていう、なんか分かりやすい、逆にいいぞという感じだったけど、でだからあれは要はいろんな国の人たちがいるわけだよねっていうことになってくる、これがはそういうふうにシリーズとしてやっていくって感じが、このから来たの、ここから固まった気もするね、ああいう絵面とかも見てるとね。
そうだよね、だってあれはだってスペクターみたいなことで考えてもさ、やっぱり、うん、ね、自国国内の話で終わっちゃうもんね。
そう、
うん、そう考えるとやっぱ他国で できてる集団なんですよみたい な、
うん、
なんか世界政府みたいなさ、分かんないけどさ、
う
ん、
そう、まあまあそうね、うんうん、そういうのがですね、まあそこでやっぱ最後にね、まあおまけなんかはやっぱりこのこうパッと一番偉い人みたいなのがこうこう顔出すと、
はい、
アンディ・ラウだったっていうのがね、もうもうぶち上がりましたけど、
ね、アンディ・ラウ
が出てきただけでぶち上がりましたけどね、
アンディ・ラウだったか、
そう、
気づかなかった、
うおーって叫びそうになったもんね。
そこにさ、浅野忠信もまだ残ってる
って言うんですよ、残ってる、残ってる、
ね、確かに、
うん、あ、まだまだやってくれるんだ楽しんでるでしょっていう、
うん、
うん、
そうなんだよね、だからそうやっていろんな人たちが飛んでいくのが各国のねっていう、そう、うん、
しかも4はおそらくイギリス・ロンドンになる可能性大ですからね。
あ、
うん、
そうね、
ビッグベンが出てた、
うん、
そ
う、うんうん、まさかあそこで会議してるとはみたいな、
うん、こんにちはロンドンですよね
こんにちは譲らない
ハローだと被るなと思ってて
確かに
ニューヨークと被るなみたいなね、うん、
でもなんか俺たちの戦いはここからだエンドがすごく面白かったですね、
はい、はいはいはい、
そうね、なんか過去のシリーズ見てないから分かんないけど、こう変なチームとかもね、
合流、そう、めちゃめちゃ強い5人組
若手のやつらがね
そう、え、こたつさんあれは知ってるグループですか、あの、うん、ジンフォンがその裁判所まで向かう途中でなんか助っ人に来てくれた、うん、あの、うん、なんか F4 みたいな人たちは、
うんう
ん、あれはなんか向こうのグループの人たちなんですかね、なんかそんぐらい端正な顔立ちをされてたなと思って、
うん、
みんな、
うん、
それこそなんか F4 なんじゃないのって思っちゃう、
そうですよね
調べたら出てくるのかな、
うん、だからあれは向こうの人たちはわーいってなってるのかな、なんか
これかな、なんかウィキに書いてある本シリーズからスピンオフしたネット配信動画の主要キャストたち、
は
い、
あ、
ネット配信
なのか、
スピンオフまであんの、
うん、
うん、すごい、
そうだね、スーパーカー乗って登場する、助ける、あ、これだ、多分だからガチなグループっていうよりはやっぱりこの話の中でのチームなのかな、
うーん、まあでも一応ユニバースみたいなことなの、
うん、うんうんうん、
案外裾野広いかもしれない、
せんね、野田の弟って書いてあるよ、リーダー、
え、
でも、まあ、やってる俳優は中国の方ですけど
、はい、さ、ニューヨークミッションにも出てるかもしれないですね、
うん、そうね、
あの
あでも根結なんですね、野田の設定は、
あ、そうなん
だ、
妻夫木くんはもう主要キャストですね、もう
もうだからずっと3人目の主要キャストでしょ、うん、本当にずっとね、これ
今世界ライフ3位ですから、
そうね、でも1位複数人ってさ、もうそのダメじゃねっていう
ずるいじゃん、
このランキング制度意味ないじゃんみたいな、だから俺もう2位のさ、チンホンがさ、もうさ
実質1位みたいな、
そうそう、あそこで Q が1人じゃなかったから残念だって言った後、もう次の瞬間言うかと思ったもんね、じゃあ、うん、俺が1位なんだねみたいな実質俺が1位なんだねみたいな こと言うのかなって思っちゃってね、
うん、
今僕もこちらのウィキペディア見ましたけど、
うん、
ちょっとウィキペディアに書かれてる情報がめちゃめちゃすごいので、
うん、
なんなら見た人見た方がいいよって感じだね。
まあそのやっぱね、タンタンさんも言ってたけど情報量は意外と多いんだよね、やっぱね、展開も多いし、
うん、
時間も長いけども、だから、うん、ちゃんとここにまとめてくれてるのは、なんかこの人なんかこれウィキまとめた人すごいね。
すごいね。だって撮影トリビアって項目あるね。
そうそう。そう、結構これ熱量持ってる人だよ、この映画に対して。
うん。俺らがもう今まで言ったようなこと全部書いてあるもん、もう。
うん、あ、そうなんだ。
うん、ね、急に中華街行ってるねみたいなとかさ、埼玉高速鉄道のとこやあるねみたいなとかさ、
うん、
興奮度みたいなのが伝わりますよね、この撮影トリビア、うん、なんか全部いっぺんに書いただろうなみたいな。
すごい。
だって劇中で使われてるなんかナンバープレートとかもこの人調べてるよ、なんかもうソフト持ってないとできないでしょっていうレベルの。
はあ、すごい。これ
内部の犯行かもしれませんね、これね。Q かもしれない、これ Q がやってるかもしれない、これね。うん、
あ、つながるな。
つながりますね、これ。実在の集団なんじゃないですか、Q っていうね。
しかも、日本も出資してるという国で。
うん、うん、うん。だって、プロデュース入ってるからね。
あ、いや、その内閣府が支援金を出してるという、日本の。
政府がってこと？
なんか、あんまりそういうイメージないけど。外国映像作品ロキ誘致プロジェクトで、支援金として、
ああ誘致なんだ、誘致入れてんだ、
そうですね、
いやちょっとそこは拍手ですわ、
うん、
ようやったわっていう。
そうですね、タイミングバッチリだったような気もしますね。まあいろいろいろいろ言い方は難しいですけど、今この作品が売れてほしいなみたいな思いもなんかすごいある、
うん
うんうん、この作品で盛り上がってほしいなっていう、まあ小田さんが最初に言いましたけど、なんか普通にこれの宣伝をしてるような感じになっちゃう。この作品の宣伝みたいな。
そうそう、いやなんか宣伝したくなっちゃったっていう。
そうなんですよね。
うん、あ、見られてないのそんなにみたいな。
うん、ぜひ見て、ぜひ見て。
うん、私やっぱ次も見たいし、
うん、
あとやっぱ本当にそのなんかね、完全懲悪的にさ、もう善と悪が分かれててさ、
うん、
そのなんか日常生きてるとさ、もう悪の方が強すぎてさ、
うん、
もうそういうポジティブな気持ちでずっといらんないよみたいな、
うん、
いや気持ちにこう陥りがちだと思うんですよね。なんかそういうところでね、うん、改めて元気をくれる、ね、ポジティブエネルギーのみでね、バチコーン来られて、そんなまっすぐに来られたらちょっともう綺麗事とか言ってらんないねっていう気になるっていうか、
そう、
うん、善頑張れって諦めちゃいけないなみたいな気持ちにね、なんかさせてくれる、とんでもない僕影響を受けてますね今ね。
すごいね、
だいぶ うつうつとした気持ちの人はぜひ見ていただきたいっていう、
うん
うんうん、
あでもそういう意味では確かにやっぱりね、何でもバランスだし、
うん、
どっちが偏りすぎるとね、暗いものとかにっていうのもあるしねっていうのもあるもんね、うん、そういう中でこういう作品がもう作られ続けなければっていうのはあるしねって、うんうん、
そうそう、だ本当にそのバブル期の日本とかしかこういうのね見れないじゃん、それ以降のさ、
うん、
日本映画とかでも こういうこんだけもう底抜けに明るいみたいなのってさ、もう全然作られないじゃん、
うん、
そういう空気感はやっぱ今金持ってる国が、
まあ結局なんかそういう部分もあるのかもしれないね、そういう意味ではね、
もちろんあると思う。また10年ぐらいしたらアフリカすげえなってなるんだと思うよ多分ね。
なんかね、なんかそう、うん、まあ、逆に言ったらそういうこうポジティブなパワーがあるイケてるところは作り続ければいいかもなと思うしね、うん、
もうぜひやっぱ暗くなってる方、気持ちがちょっとうつうつとしてる方にはね、もうね、もう清涼剤みたいな気持ちでね、
うん、
見ていただければいいかなと、
うん、
でガバガバな部分に対してね、逆にこう怒りが湧いてきてしまう可能性もあるかもしれないですけど
はい、はい、
なんか最後までいくと大体許せる感じにはなると思います。
うん、
はい、
エンドロールで浄化される感じはありますね、
うん、今回はねミステリー的な謎解きの部分はね触れないようにしましたんで、まあ、ぜひ一体どんなことになってるのか、どんなところにミステリーが果たしてあるのか、ここをぜひチェックしていただいて、楽しんで2作目も4作目もね楽しみにしたいなというふうに思います、うん、ということでキネマの神様ありがとうございました。ということで次回キネマの神様、こちらルーレットをやっていきましょう。話題作はイン・ザ・ハイツです。
なんだっけ、ブロードウェイで人気の ミュージカルの映画化みたいですね。
なるほどね。ということです。そしてこたつ、変更、言葉が消えた日ですね。台湾のホラー？
ホラーゲームが元なんですかね。
うん。ということで、ちょっと話題になってましたね。楽しみです。はい、おまけさん。
おまけもちょっとこの台湾映画興味あるので、変更、言葉が消えた日です。
はい。そして、畑さんが、イン・ザ・ハイツ。そして、タンタンが、ジャングル・クルーズ。
うん。
ジャム・コレット・セラーということで。
実は、みたいな
ね。ね、びっくり案件です。そして、チャムレイが、イン・ザ・ハイツ。ちょっと多いですね、イン・ザ・ハイツね。
うん。
そして、ザック・リ・スナイダーさんが、サイダーのように言葉が湧き上がる。そして、鳥さんが、
はい。映画、クレヨン・しんちゃん、謎めき花の天かす学園。
お、リベンジ。
そう、これは、以前当たったんですけど、延期になっちゃったんです。これは、リベンジで。
なかったことになっちゃったもんね、
はい、そうそうそう。
そしてガールさんが変更、言葉が消えた日ということで、変更3人、イン・ザ・ハイツ3人ということで、ちょっとしんちゃんはなかなか難しそうですけども、いってみましょう。ガールさん、じゃあサイコロお願いします。
はい、8。
8？
お、
嘘、当たるこれ。
や
った。映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園、リベンジです、うん。
いや、これ運命
だったかな。
やっぱり。
そうそうそう。
すげえ、絶対やれ
ってことですよ。
絶対やれとさ。お前ら、そっちの謎解いたんだったら、こっちも謎解けと。
そうそう。
ということで、もう、当人外探偵からしんちゃんにっていうことでね。うん、はい、
はい。
ぜひ見た方、感想などください。ということで、じゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。ガールさん。
はい、イクチズさんにお呼ばれしまして。
ほいほいほいほい。
今もう公開されてると思うんですけど、オールラウンダー巡るという、アマチュア総合格闘技を、非常にリアルに描いた漫画について語っておりますので、はい、総合格闘技 MMA 入門としても非常におすすめできるものになりますので、はい、ちょっと合わせて読んでいただければなと思います。
はい。そしておまけさん。
はい、おまけです。今日タンタンさんお休みなので、おまけから映画ファンの集いのお知らせします。次回は、来月8月28日土曜日の予定で、オンライン映画ファンの集いボリューム21ということで、開催します。で、8月はですね、ちょっといつもと時間帯がありまして、いつもは15時、午後3時からなんですけど、夕方夜の、18時夜、夕方の6時ですか、から、行う予定でいますので、もしその頃ですね、映画のお話したいなっていう方がいらっしゃいましたら、こうお申し込みいただければと思います。 Twitter やインターネットの検索などで映画ファンの集いで検索して、詳細は確認ください。お願いします。参加費無料です。はい、
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、教えてあなたの見つけた映画あるある、新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、映画クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園を扱います。必見配信オリジナルではブラッドレッドスカイを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中です。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify からお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は、映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドラジひらがねつぶやいていきますと感想減れます。ぜひご利用ください。次回締め切りは8月の6日です。自身予告、ドイフェアルトシングス、おまけさんが何かやらかします。そして暗い映画ではミッドナイトラン、こちらアマゾンプライムビデオで配信されておりますということで、チェックしてください。それでは皆様、今週もキネマの神様の午後ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
ザックリスナイダーと、
カリーと、
チャムレイでした。
またね
ー、またねー、
またねー、
チェッテルー。